震災に備える。我が家の防災アップデート。今年の元日に起きた能登半島地震。現地では甚大な被害がありました。全国どこでも、いつ起きてもおかしくない大規模地震。避難生活への備えなど、改めて防災について見直しましょう。問い合わせ、防災安全課。写真があります。説明。テーブルの上いっぱいに置かれた防災用品。左の笑顔の男の子に、ママがクラッカーの缶詰を持ち、説明しているようです。説明終わり。いざという時に困らないために、日頃の生活に防災を取り入れよう。逗子防災士の会に所属し、市内でイベントや防災教育などの活動を行う井上さん。能登半島地震被災地の状況や日頃の備えのポイントについてお聞きしました。インタビュー。防災士井上敦也さん。下着。井上さんの写真が添えられています。実際の災害から学ぶ被災後も続く生活。能登半島地震の被災地支援で、石川県七尾市に2回訪れました。1回目は避難所運営支援、2回目は家屋から災害ごみの運び出しと運搬を。避難所では届いた物資を種類ごとに仕分け、避難者が希望するものを持ち出しやすいように動線を工夫しました。災害ごみの片付けは、雨や雪で濡れた障子や襖を外に出したり、屋根から落ちて割れた瓦を集めたり、災害ごみは分別しないと集積所で受け入れてもらえないので、その仕分けも大変な作業でした。過酷な状況の中で、被災した人の生活は続きます。実際の災害から学べることはたくさんあるので、メディアの報道が減っても、自分から情報を得るなどして、いざという時の備えに生かしてほしいです。写真が4枚あります。写真1、2。避難所2箇所を回り、物資の仕分けや炊き出しの手伝い。居住スペースはテントで区分けされ、プライバシーの確保もされていた。写真1。説明。避難所の隅に積み上げられた物資の詰まった段ボール箱。中腰で作業をしている人がいます。写真2。説明。避難所の様子。上が白、側面は青いテントがびっしり並んでいます。説明終わり。写真3、4。家屋の中も外も地震の強い揺れでめちゃくちゃに。瓦やブロックなど重たいものばかりで住民だけで片付けるのは難しいです。写真3。説明。サッシ外の庭石の上に瓦が散乱しています。写真4。木立をバックに建物横に積み上げられた外壁ブロックや窓枠。説明終わり。日常生活に必要なものを3つのステップで備えよう。非常時持ち出し袋に入れるものや、自宅の備蓄品について、備えは3つのステップで準備するのがおすすめです。1つ目は、借りられないもの。メガネやコンタクトレンズ、処方薬など、個人に合わせたものは人から借りられません。必ず備えて、普段から持ち歩いてほしいです。2つ目は、非常時持ち出し袋として、1泊2日の旅行に持っていくもの、プラス、非常時持ち出し品を、1泊2日の量を目安にした、衣類や乳幼児グッズなど、自分や家族が旅行に持っていくときに必要なものを準備、それに、口述リストのような非常時持ち出し品を加えていきます。両手が空くリュックに入れて、リビングや寝室など、長く過ごす部屋に置いておきましょう。3つ目は、日常生活を継続できるもの、 イコール自宅に備蓄しておくもの。日頃から使うものを多めにストックし、ライフラインが止まっても7日間は過ごせるようにしておくのが望ましいです。非常時持ち出し品リスト。携帯ラジオ、携帯トイレ、照明器具、懐中電灯やランタン、ヘッドライトなど、救急衛生用品、応急処置セット、除菌用品、マスク、生理用品など、道具類、紙皿、割り箸、ロープなど、現金、貴重品、防寒着、レインウェア、軍手など、飲料水、非常食。写真があります。非常時持ち出し袋は実際に背負って避難所まで歩いてみよう。説明。非常時持ち出し袋を背に、娘にも持ち出し用のリュックを背負わせているパパ。説明終わり。ピックアップ。非常時持ち出し袋に入れておきたい。おすすめの防災アイテム。モバイルバッテリー。情報収集に欠かせないスマートフォンの充電用に。太陽光で充電できるソーラー充電器なら、停電時も安心です。ヘッドライト。頭に装着するので、移動や作業時に両手を使えます。首掛けタイプのネックライトも便利です。アルミシート。保温性が高い薄手のシートで、体を包めば熱を逃がしません。防水性にも優れています。正しい情報と地域を知って、みんなで助け合えるように。今の時代、ウェブで情報収集しやすいとはいえ、災害時は SNS 上での偽情報、誤情報には注意が必要です。市からのお知らせをメールや LINE で受け取れるようにしておく。信頼性の高い防災アプリを入れるなどして、正しい情報を得られるようにしておきましょう。また、海と山に面した逗子は、津波や崖崩れにも注意が必要です。ハザードマップで事前確認しておくほか、市や地域団体が開催する防災訓練やイベントにもぜひ参加を。地域の状況を知るだけではなく、近隣の人ともつながりを持てるようになります。いざという時は、みんなで助け合いながら困難を乗り越えていきましょう。市からの防災情報。防災防犯メール。登録したアドレスに防災情報をメール配信します。二次元コードが添えられています。公式 LINE アカウント。日頃の行政情報に加えて、緊急時は防災情報を配信。二次元コードが添えられています。市のハザードマップ。津波と土砂災害等の2種類あります。事前に確認を。二次元コードが添えられています。自宅で避難生活。在宅避難に備えよう。震災時、避難所は必ず行かなければいけない場所ではありません。安全に生活できるなら、自宅で避難生活を送る在宅避難も有効です。住み慣れた家で安全安心な避難生活。避難所に比べて、自宅なら人目を気にせず住み慣れた家で安心。子供やペットがいても、ストレスの少ない避難生活を送れます。住まいの安全対策や日常備蓄など、日頃から在宅避難を想定した備えをしておきましょう。在宅避難チェックリスト。次のような項目に危険や不安がない場合は在宅避難ができます。自宅が安全である。津波の心配がない。倒壊の危険がない。周辺で火災は起きていない。崖崩れの危険がない。自宅で生活できる。ライフラインが止まっても最低3日間は生活できる。倒れた家具や割れたガラスなど危険がない。 上記にかかわらず、少しでも危険や不安を感じる場合や、他の人のサポートが必要な場合は、指定避難所へ避難します。イラストがあります。説明。食卓に座る家族4人。テーブルには、ランタン、ミルク、ラジオ、スマホがあり、床に、ペットボトル、ドッグフード、非常用持ち出し袋が置かれています。ドッグフードのそばには犬が座り、赤ん坊はママに抱かれています。説明終わり。在宅避難の備え。1. 住まいの安全対策。家具の配置と固定。強い揺れで転倒や落下の恐れがある家具や家電製品は、転倒防止器具などで固定を。寝室には重たい家具を置かないなど、室内のレイアウトにも注意しましょう。イラストがあります。棚やテレビに転倒防止器具が固定されています。感震ブレーカー設置。大規模地震では、電気機器の転倒による火災や停電が復旧した時に火災が多く発生します。地震の揺れを感知すると、自動的にブレーカーを落とし、電気を止める感震ブレーカーの設置が効果的です。ID100-1526 住宅やブロック塀の安全対策。1981年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅の耐震診断や耐震工事、危険なブロック塀除去などを助成する制度があります。問い合わせ、まちづくり景観課。申請など詳しくは、ズームアップ、大規模災害に備えるをお聞きください。在宅避難の備え。2. 日常備蓄。最低3日間、できれば7日間過ごせる備蓄を。地震発生から避難所に救援物資が届くまで3日はかかると言われています。ライフラインが止まっても、自宅の備蓄品で3日間は過ごせる量の飲料水や食品、生活用品の準備を。道路状況など、被害によっては物資の到着に日数がかかる可能性もあり、7日間過ごせる備えをしておくと安心です。ローリングストックで上手に備蓄。普段飲んだり食べたりする長期保存できるものや、使っているものを多めに買い置き。日常生活の中で消費した分を補充するローリングストックで、常に一定量を自宅に備蓄します。ローリングストックが図で表されています。説明。備える。缶詰、ペットボトル、レトルト食品、トイレットペーパー、ウェットティッシュのイラスト。時計回りに下向き矢印。食べる、使う。スプーンとフォークのイラスト。左向き矢印。買い足す。カートのイラスト。上向き矢印。最初のイラストに戻ります。説明終わり。主な備蓄品。飲料水。一人一日に必要な飲料水は3リットル。最低でも一人3日間で9リットル。かける家族人数分。食品。缶詰やレトルト食品など、調理せずに食べられるもの、米や乾麺など、茹でたり温めたりして食べられるものなど。生活用品、カセットコンロやカセットガスボンベ、洗面用具、ティッシュやラップなど。乳幼児、女性、高齢者、ペットなど、家族それぞれが必要なもの。家族構成が違えば必要なものも違います。みんなで確認しながらベストなものを揃えましょう。ピックアップ。忘れないでトイレの備え。断水や下水管が破損した場合にトイレが使えなくなることがあります。 非常用トイレを自宅に用意しておきましょう。最低でも準備したい目安量。一人一日五回分かける人数分かける三日分。救援物資の受け取りや情報収集は避難所へ。指定避難所に届く救援物資や給水は在宅避難者でも受け取れます。また、避難所には地域の様々な災害情報が集まるので、情報収集もできます。
避難生活を支え合う場。避難所ってどんなところ？避難所は地震で自宅に住めなくなった人や帰宅が困難な人が一時的に生活する場所です。救援物資や災害情報なども避難所に集まります。市の指定避難所を事前に確認。大規模地震時の避難所は、市立小学校5校と中学校3校を中心に開設されます。開設は、防災行政無線、防災防犯メール、市の公式 LINE や X、ホームページでお知らせします。地震発生時に必ずしも自宅にいるとは限らず、道路状況によっては想定しているルートが通れない可能性もあります。日頃から指定避難所の場所やその周辺などを確認しておきましょう。写真が2枚あります。年1回秋頃、各小学校地区で開催される避難所運営訓練。避難所を実際に体験できる機会で誰でも参加可能。写真1、説明。パイプから間仕切りの白い布を下げて作ったブースが体育館に整然と並んでいます。写真2、説明。給水車の周りで準備に当たるスタッフを参加者が見守っています。説明終わり。支援が必要な人の福祉避難所。高齢者や障害がある人など、特に支援が必要な人のために、福祉避難所が必要に応じて開設されます。指定避難所での案内となるので、まずは最寄りの避難所へ。皆で助け合う避難所生活。避難所の開設や運営は、各小学校区に設置されている避難所運営委員会が中心となりますが、避難者も協力しながら共同生活を送ります。清掃や物資の配布など自分たちでできることを行い、プライバシーの確保や避難者それぞれへの配慮、防犯対策なども皆で工夫して過ごします。写真が2枚あります。避難所運営委員会は避難所開設に備えてマニュアル作成や防災倉庫内の物品の見直しなどを定期的に行う。説明。1枚には、物品が所狭しと置かれた室内で作業するスタッフの様子が。もう1枚には、仕分けの終わった倉庫の内部が写っています。説明終わり。ピックアップ。マンホールトイレを設置。市立小中学校と第一運動公園には緊急時用のマンホールトイレが設置されます。マンホールの上に便座や囲いを設置するだけで使用が可能。下水道本館に直接汚物を流します。なお、沼間中学校は今年秋に整備完了予定。青いパネルで囲まれた中央に便座がしつらえられたトイレの写真が添えられています。妊産婦と乳児連れ。聖和学院が福祉避難所になります。震災時、妊産婦と乳児、その家族が避難できる福祉避難所が、日下にある聖和学院中学校高等学校に開設されます。授乳室や沐浴室、出産前の個室なども設置されるほか、出産前後に必要なグッズも備蓄されています。助産師が派遣され、 妊産婦の心身ケア、助産院への受け入れサポートなども行います。また、必要に応じて医師のアドバイスを受けることもできます。写真があります。清和学院体育館棟が妊産婦乳児福祉避難所に。説明。2階建ての大きな体育館が芝生の校庭に面して建っています。説明終わり。ペットの同行避難。ケージに入れて専用スペースへ。ペットを連れて避難はできますが、動物アレルギーの人もいるため、居住スペースへの同伴避難はできません。ペットは持参したケージに入れて、ペット専用スペースで過ごします。餌やりや排泄、清掃は飼い主が行ってください。それぞれ持ち運びのできるケージに入った犬と猫のイラストがあります。ペットフードやトイレシーツなどペット用品の備えも忘れずにとコメントが添えられています。市の指定避難所は、指定避難所に加えて津波や火災などの緊急避難場所も確認できます。二次元コードが添えられています。避難所の開設混雑状況は、市内の避難所の開設混雑状況がリアルタイムで表示されます。二次元コードが添えられています。被災地の困りごとは災害救援ボランティアセンターへ。大規模災害時に開設される災害救援ボランティアセンター。被災した人の困りごとを支援に駆けつけたボランティアをつなぐ拠点になります。場所、体験学習施設に設置予定。問い合わせ、逗子市社会福祉協議会。電話、046-873-8011。逗子市社会福祉協議会、平山智也さん。ボランティアセンターのビブスをつけた平山さんの写真から吹き出しがあります。被災者の依頼や要望にボランティアが答えます。被災者からの依頼の多くは、一人では難しい自宅の片付けや土砂の書き出しなどです。被災地の災害救援ボランティアセンターには、たくさんの支援ボランティアが集まります。災害時、誰かの手助けが必要なときは、些細なことでもセンターに相談してください。市職員インタビュー、能登半島地震応援派遣レポート。能登半島地震では、市職員が石川県志賀町や珠洲市において被災地支援活動を行いました。現地の状況から、市が被災した時にどう活かせるかを考えます。日頃の地域の関係性が避難所生活をスムーズに。避難所運営支援、社会福祉課吉岡優。吉岡さんの写真が添えられています。避難所となった志賀町の地域防災センターで運営支援を行いました。主な業務は、救援物資の受け入れと配布、町役場へ避難士の要望伝達などです。派遣当時は断水中で、飲料水は救援物資のペットボトルで賄えていたのですが、手洗いや仮設トイレを流すための生活用水がありません。近くの用水路の水を汲んで使用していました。また、更衣室がなかったので、居住スペースの一角に段ボールで囲いを作り、簡易的な更衣室を作成しました。50人弱が避難生活を送っていましたが、皆さん顔見知りで、簡易ベッドの間仕切りも必要ないほど和気あいあいとした雰囲気。避難所内の清掃やゴミ出しも自主的に行われていて、円滑な運営状況でした。また、体操やゲームなどのレクリエーションの機会を設けると、皆さん表情が和らぎました。避難生活が長期化すればするほど、避難者同士の良好な関係性やリフレッシュは大事だと感じました。 写真が2枚あります。写真1、説明。折りたたみの長テーブルや椅子などが置かれた広い室内。一角では数名が打ち合わせ中のようです。写真2、作成した更衣室。説明。ついたてで囲まれた狭いスペースに椅子が一脚置かれています。説明終わり。次々と出てくる課題に柔軟に対応できるように、物資受け渡し給水サポート、環境都市課小竹博士。小竹さんの写真が添えられています。破損した屋根や窓ガラスの応急処置用のブルーシートと土のうの配布、給水所のサポートを行いました。拠点にしていた鹿町都議所には巨大な倉庫があって、続々と届く救援物資は余裕を持って保管できていました。逗子市に同サイズの倉庫はないので、被災時は物資を受け入れる場所の確保が課題です。現地を見聞きして、行政は住民の生活に深く関わっていると改めて感じました。災害時の日々変わる状況、次々と出てくる課題にどう対応できるか、緊急時を意識しながら日頃の業務に当たりたいです。災害時の支援は普段の支援体制から。保健師事務、国保健康課、竹内恒明保健師。竹内さんの写真が添えられています。発災から2ヶ月経った頃の珠洲市へ、外部支援団体の活動や保健師の訪問支援などが徐々に縮小されていく中、断水が続く市内の健康課題や行政対応を協議・検討する場に出席、書類の作成やデータの分析などを行いました。災害時に入ってくる支援団体を受け入れ側からの視点で見られたことはとても勉強になりました。災害時の支援は情報や時間との勝負。そんな中、我々職員はどうしたら住民のために無駄なく動けるか、そのためにも普段から横のつながりを持った支援体制を築いていきたいです。